集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
の大橋ひろこです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組は YouTube ライブでもご覧いただくことができますので、チャートなんかも表示しますので、こちらも合わせてご利用ください。さあ今ポンドが動いています。今日木曜日は、BOE イギリスの中央銀行による MPC 政策会合がありまして、先ほど結果が発表になりました。金利は据え置きです。動いていないんですが、ですね、なぜかポンドがポーンと跳ね上がっております。なぜでしょうか。
まあ、これはちょっと予想外だったんですが、はい、まあ、チーフエコノミストのホールデンさんという方がいらっしゃるんですが、はい、まあ、彼は利上げに票を入れないと予想してされていました、はい、ところが彼が、票を投じたということで、まあ、これがサプライズとなって、まあ、ポンドが、踏み上がっているということですね、
はい、これまで利上げ派というのは、2人しかいなかった。7対2で利上げ派がまあ少なかったんですが、ホールデンさんが利上げ派に回ったということで
6対3
になったということで、うん、これがまあポンド買いになっている一つの背景。
そうですね、
このままポンド上昇続きますか、うん、でも実際に利上げしたわけじゃないですからね。
そうですね、まあ、後ほど、ご紹介しますけれども、消費市況が、下がっているとか、まあ、このポンドが上がったので先ほどユーロドルの 1.15 のバリアが割れなかったんですけれども、はい、多数化ではかなりドルが強いので、ポンドの上昇もユーロクロスとしては、ポンドクロスとしては、強い部分かもしれませんけれども、対ドルでは、上昇はあまり見込めないんじゃないかなというふうに個人的には思います。
ちょっと一時的な値動きの可能性があるので、あまり、ね、はい、高値を追いかけて買わない方がいいかもしれないですね、はい、それからこのところのマーケットなんですが、今日は日経平均大きく上がりました。昨日も、ね、強かったということで、あれ株意外に強い。ナスダック総合指数を見ますと史上最高値をさらに更新。株は意外に堅調ですね。
まあそれを堅調なんでしょうかね、はい、ダウは7日連続で落ちてるんですけどね。
ダウはね、そうですね、うん、まあ、で成績のある GE とか追い出したりなんかしてますけどね。
追い出したり、そうですね、追い出したんですね、
ちょっと弱いです。で新興国通貨あるいはコモディティ、商品市況が先週金曜日ドーンと下がりまして、
ドーンと下がってるんですよね。
弱いんですよね、うん、
商品市況は弱い、
はい、
ゴールドも弱い、
はい、
ダウもそれで上値が重いんですけれども、まあ、ナスダックだけが強い。
ハングですね、
うん、ナスダックは強いので、まあ、後ほどやりますけれども、はい、米中貿易摩擦の激化、はい、これはあまりファング系、ハイテクには関係ないんじゃないかということで、ダウは避けてナスダック系を買っていると、うん、まあ、これが、うん、ナスダックだけ見ればリスクオンに見えるんですけれども、ダウはずっと下がっていると、
うんうん、
ちょっとこの辺が、まあ、為替の方でも上がる通貨下がる通貨が、まあ、バラバラになってリスクオンとかリスクオフとかはっきりしなくてまだら模様になっている
。ちょっとわからないですね。今日日経強かったのは何でしょうね。
今日の日経はかなり CTA というこう何ですかね、短期売買するは米系がかなりまとめて買って、まあ、踏み上がってしまったと。
CTA、うん、商品投資顧問っていうね、まあ、短期で、まあ、売買を繰り返すトレーディングするとこですね、う
ん、まあ、恣意的にかなり上げたなという感じだったんですけれども、だからまあそれが終わったらすっとまた下がったんですけれども、はい、ちょっとこう日経平均もかなりボラティティがちょっと上がっているので、終わってみればあまり大きく動いてないんですけれども、短期的にはすごく乱高下するので、まあ、この番組でもよく言うんですけれども、今年はボラティティが高い、
はい、
という相場が続いているということですね、
はい、今リスクオンなのかリスクオフなのか、ここから見通すの大変ちょっとこう難しい局面ですが、西原さんにじっくりとここからの戦略聞いていきます。この後西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さ てここからは西原浩一のブルベアドッジ、今市場を取り巻く強い材料弱い材料を整理して並べてみました。ご覧いただきましょう。ブルーは今話にも出てきましたナスダック総合指数が過去最高値更新ということで、ファングが非常に強い、ただしダウ平均はまあレンジにとどまっているという状況ですね。
どちらかというと下がってきてるんですか、じわじわと。
はい、そして先週 FOMC ありました、割に高波的だという解説が多く聞こえたような気がします。年内あと2回ということで、今年は4回利上げをする、これはまあドル金利上昇につながるという意味で、ドル円に関しては基本的にはプラス要因ではありません、
そうですね。これだけのニュースを見ると、ドル円の強気要因なんですが、じゃあこの発表を受けてアメリカの10年債の金利が 3% に戻したかというと、戻しているわけではないということですね。
はい、それからまあ今 ECB フォーラム開催されて、昨日までですね、そこでまあ黒田さんがまあインフレ期待が突如上昇する可能性非常に低いということなどを発言し、まあ、日銀の姿勢としては異次元緩和は長期化するんだなというようなことが改めて確認されたと。
そうですね。
はい、それから、意外にドル円しっかりしているのは実需の買いが入っているという指摘もあるようですね。
まあ、この番組のご紹介を何度かしたんですけれども、はい、まあ、武田とシャイヤーの、買収に伴う、まあ、基本的にはブリッジローンでドルを借りているということで、お話は終わったんですけれども、まあ、ドル金利は今非常に高いので、はい、まあ、下がってきたところでは、まあ、ドルを手当てするんではないかという憶測がマーケットにありました、
はい、
で、下がってきたところではなんかコンスタントに先週ですね、はい、もう毎日出てるんじゃないかと、機関投資家と言われる会が毎日、ドル円を買っていたと、
はい、
でそれが、武田の絡みのドル買いじゃないかという噂になっていました、
はい、そしてベア弱気の材料を見てみましょう。まずは米中貿易摩擦、そして、まあ、中国にとってこれかなり打撃大きいということで、上海総合指数、結構大事な節目であった3000ポイントのところをストーンと
割り込みましたね、はい、もうかなり久しぶりに3000を割り込んでいて、戻ってこなくなっているという現状ですね、
はい、ちょっとね、はい、中国の景気後退懸念というのは非常に世界経済に与える影響大きいですからね、そして今ちょっとあんまりこう米中貿易摩擦が話題なので、フォーカスされていないんですが、ドイツの政治も揺るいでいるという、メルケル長期政権の危機ということで、連立政権組んでいるところの党首がですね、ちょっといろいろと移民問題に関してメルケル政権にノーを突きつけるような話がありまして、
う、ね、これのあたりはちょっとまだ不透明なので、はい、まだはっきり、まあ、ヨーロッパの方はイタリアの方もこう不透明なんですけれども、ドイツもちょっとはっきりしなくなってきたので、これはどちらかといえば、まあ、リスクオフ要因、ベア要因になると、はい、いうことですね、
はい、このあたりもちょっとね、気がかりではあるんですが、今日取り上げますのはこの米中貿易摩擦に絡む市場の動きというところです。
そうですね、はい、まあ、米中貿易摩擦が、これが、まあ、いわゆる米中貿易戦争という言い方もできるんだと思うんですけれども、はい、まあ、まあ、これから実際に戦争するわけでもないですし、どんどんこう話が進んできているんですが、はい、まあ、中国としては習近平さんは、トランプさんにまあまあということで、もう少し妥協して丸く収めようとしたいみたいなんですけれども、トランプさんがはっきりとこう関税を引き上げるということを、世界中にメディアで発表してしまうので、
先週15日は出るって分かってたからまあいいんですけど、うん、そうですね、中国がすぐに報復して、そしたら週明けまた月曜日にさらに追い打ちかけるようにトランプさん、
だからもう
追加しましたよね。
ネゴシエーションする時間がないんですよね、パッと。
本当に、
そうすると、まあ、中国というのは、まあ、一般的な、イメージですけど、メンツを大事にすると言われているので、まあ、売られた喧嘩というか、数字をはっきり出されるとそれに対しても対抗しますということになってしまうので、まあ、これが続くと、まあ、ちょっと泥沼化してくるということですね。
まだ現実にその関税、まあ、実施というのは7月6日です、言われてますので、実施されるかどうか分かんないんですけどね、
だからその間の期間を置いてるということは、その間に何とかしようということの意味合いはあるんですけれども、はい、実はこれまでにもかなり時間をかけているんですね、
はい、
でそこで、まあ、妥協点が見つからなかったので今の現状になっているということで、 で問題はその政治が混乱するんですけれど、じゃあ、リスクオフになってるのかなってないか、ドル円はなぜこうレンジなのかということですけれども、じゃあまず、最初のチャートですけれども、こちらあのタイドルで、タイドルの例えば円とかユーロとかの強弱を、はい、まず1週間ここのところはあの、まあ、トランプさんが発表したあたりから1週間どういうふうなタイドルで動いているかというと、一番上が日本円と書いているんですが、実はこのニュースでもドル円というのはまあ動いてないというのはよくわかるんですけれども、はい、ほとんど影響ない、
はい、
で一番下を見るとニュージーランドとかオーストラリアドル、スウェーデンクローネ、こういったカナダドルですね、こういった資源国通貨が、かなりな勢いで売られている。
うーん、
つまり米中ですね、米中貿易摩擦が激化するとその次に、影響を受けるのはコモディティ、
はい、確かに、貴金属が軒並み安と、あとソフトコモディティね、大豆とか、ね、トウモロコシとか、うん、いったところも関税の対象になってますので、かなりまあ下げているということで、
そうですね、
CRB インデックスも下がってる、
CRB インデックスも下がっているということはコモディティが下がる、つまりコモディティ通貨、資源国通貨が売られる。
うーん、
で、まあ、一番売られているのはニュージーランドドル、スウェーデンクローナで、そういうものをタイドル、もしくは、一番上に出ているタイ円でも売る、まあ、クロス円絡みをやるんであればクロス円がいいというのがこれでわかる、
はい、
じゃあ、ちょっと前、まあ、1ヶ月の動きを見ていこうとします、はい、次のチャートですけれども、はい、じゃあ1ヶ月で見るとやはりこのドル円が一番上にあってほとんど動いていない。
ドル円はもうトレード妙味全然ないですね、これね、
まあ、この1ヶ月で見ると結局動いてないんですよね
動いてない、はい、
だけどまあ為替マーケットで大きな動きがあって、1ヶ月で見るとカナダドルが一番売られている。
カナダドル売ってればよかったってことですね。
ですね、
ね、
結果なんですけど、はい、で、次はオーストラリアドルでスウェーデンクローナ、はい、先ほど話題になった A ポンドも売られていると、
はい、
ということになると、今この米中貿易摩擦戦争が激化していて不透明になっている状態です。であれば、資源国通貨を売り目線でトレードすると効率がいいんではないかということが分かる、うん、
はい、
ドル円は結局これまでは動いていないということになってしまう。
ドル円をトレードするよりも、まあ、5ドルとかカナダドルとかニュージーランドドルとか、
そうですね、タイ円でもいいんですけれども、
こういったところを売るという
の、こういったところのトレードをしないとボラティリティが取れない、
はい、
ドル円は結局、動いてないということがこれでも分かるということですね、
はい、うん、以上西原コーチの、ブルベアどっちでした。ここからは西原浩一の視点です。西原浩一何か言うのかなって今ちょっと思います。すいません
笑わせないでください、はい、お仕事ですから、
はいはい、さあ今日の視点は何にフォーカスしますか。
はい、先ほど出ました、まあ、商品市況コモディティが下がっている、
はい、
で、ドルカナダとか、オージードルという話をしたんですけれども、
はい、
今日取り上げるのはオージードル、
5ドルですね、
ですね、
はい、
で、5ドルというのは先週もちょっと、話題になったんですけれども、
はい、
数年前までは当然オーストラリアドルの方が金利が円よりも米ドルよりも高かったので、
はい、
高金利通貨と言われて日本人に人気があったと。
人気でしたよね。
ですよね、
はい、
でところが今現在は、
はい、
このチャートの、赤いラインの方を見ていただきたいんですけれども、ずっと赤いラインが下がってきている。
この赤いラインが、
このラインが、オーストラリアの、10年債の利回りから、米債の10年債の利回りを引いた、まあ、いわゆるスプレッドを示している、
長期金利を引き算してるんですね。
そうですね、これがずっと下がってきている、
はい、これが下がるということはつまり、
だから、オーストラリアの金利よりも、米国の金利がどんどん上がってきている、
上がってきてる
ということですね。
あ、うん、なるほど、はい、
で、この赤いラインに引きずられるように、上のブルーのラインというのが、オーストラリアドルのチャートなんですね、
はい、
で今赤いラインに、相関するような感じで、このオーストラリアドルが下がってきていたんですけれども、はい、ここに来てあまり相関していない。
うん、
でなぜかというとサポートラインがあって、
はい、
このグリーンのラインを見ていただくと2001年からのラインをずっと引きますと、
はい、
ずっと今の 0.73 とか 0.77 のところでサポートされているということですね、
はい、これは
17年のサポートがあって、まあ、このチャートから見ていくとこの後、まあ、予定としてはアメリカの金利が上がってオーストラリアね ドルの金利が上がらないということになると、今の現状でもこれだけの乖離ができているので、オーストラリアドルが追随して落ちてくると、このサポートラインが仮に割れてしまうと、また正の相関で、スプレッドに比例してオーストラリアドルの下値落ちが大きく拡大するのではないかということを示しています。
はい、これで為替の方は意外に、まあ、下値がたいという感じなんですね。
そうですね、
この金利の側面から見るともっと下がっててもおかしくないという状況に、下がってもおかしくない
ですけれども、はい、このサポートでずっと今のところ止まっているんですけれども、うん、もう4回目ぐらいに入っているんですが、ここが抜けてしまうと、うん、簡単には抜けないかもしれないですけれども、まあ、金利差のスプレッドから考えると抜けてしまうとオーストラリアドルの下値余地が大きく拡大するんじゃないかという可能性を示しています。
はい、はい、これで見ると 0.74 ぐらいのところ
0.73 とか 0.74 ですね。もうきっちりとはダメなんですよ、17年 の、 あのチャートなので、はいはい、0.73 から 0.74 ぐらいに思っていただいていると、うん、いいと思います。
はい、じゃあこれね、はい、長いチャート皆さん出していただいて、このトレンドラインを引いていただいて、ここを割り込んだら結構大きめの下落になる、
下落になる可能性がある、
可能性があるということですね。
まあ、スプレッドから考えるとそうなっても全然おかしくない、
はい、ですね。あれほど高金利通貨と呼ばれて人気があったオーストラリアドルですが、今やアメリカの方が金利が高いという状況にひっくり返っているわけですね。
だから、まあ、日本人の、はい、個人投資家の方も、高金利通貨というイメージがあるんですが、実は高金利通貨は今米ドルであるということですね。
いや、時代は変わるもんですね、
うん、だけど米ドルが強いんですけど、米ドルは全然上がっていない。で、そうすると、まあ、オーストラリアドル5ドル円は下がってしまうということになってしまうんですけどね。
はい、はい、ということで、うん、ここからの5ドルは、どちらかというと下にバイアスが
かかっている
というのがこのチャートから、
このサポートが割れるかどうかというところが重要、はい、ということになります。
先ほどの、ブルーベアドッチでも取り上げました米中貿易摩擦ですけれども、まあ、この米中貿易摩擦によって、まあ、中国の経済が疲弊するということになると、やはり貿易関係が強いオーストラリアというのはかなり影響が出てきてしまう。
今だから注目しているのはカナダももちろんそうなんですけれども、米中貿易摩擦の激化ということになると、連想としてはオーストラリアドルになるということですね。は
い、ということで、うん、まあ、5ドルの下落のリスクということに気をつけて、まあ、トレード妙味があるんであれば5ドルの売り、あるいはカナダドルの売りといったところですね。
そうですね、う
ん、はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんにご回答いただくコーナーです。今日いただいたご質問はフェアレディ Z さんからいただいたご質問、紹介しましょう。西原さんはコモディティに対して弱気とのことですが、ゴールドはいかがでしょうか。昨年はゴールドとドル円の相関性が高い時期がありましたよね。ゴールドが下がるとドル円が上がるんでしょうか、というご質問です。
そうですね、まあ、1年ぐらい前はいろんなコラムでも言っていたんですが、はい、もうちょっと前かな、ゴールドと、ドル円の相関係数が非常に高くて、はい、ゴールドが下がるとドル円が上がるとか、
うん、うん、
高値を結んだタイミングも結構非常に近かったということなんですが、はい、今はゴールドが下がるとドル円が上がるというよりもゴールドは今オーストラリアドルとの相関性の方が高いということをご紹介しようと思います。
またオーストラリアドルが出てくるんですね、
はい、はい。で、次のチャートを見ていただくと、
これは
ちょっと伊藤さんから教えていただいた
伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクル、
ね、そうですね、
はい。
で、ニューヨーク金というのがゴールドです、
はい。
で、オーストラリアドルの日足の相関性ということなんですが、見ていただくと、ロウソク足の方がゴールドのチャートになります、
まあ、微妙にね
ちょっと見づらいんですけども、
見づらいですけど、うん、ロウソク足っぽい方を見てください、
はい。で、
ラインチャートがゴールドですね、
オーディードルですね、
はい、
はい。で見ていただくと、ゴールドの日足の方は、4ヶ月から5ヶ月、まあもう少し細かく言うと100日から105日ぐらいの、はい、タイミングで高値をつけてタイムサイクルを形成しているということになっています。
はい、赤いラインが高値で結んだところですね、
はいはい。でそれを見ていただくと6月の14日に1313ドルをつけて、それから下がっているので、これから5ヶ月は、下値を探るステージに入っているということがわかります。
はい、
はい。でもう一つの、ゴールドが重要なところを割っているということなんですけれども、紫の破線のサポートを見ていただきたいんですね、はい。でこちらは2016年の、12月15日に1124ドルというゴールドは安値をつけているんですけれども、はい、そこから、ずっと、安値を引いてくるサポートラインが、今回見ていただくと割り込んでいるということになります、はい。だから高値を結んだ、時間軸タイムサイクルでは下値を模索するタイミングである。でもう一つは、2016年の12月からのサポートラインを割り込んでいるので、まあ、当面はゴールドは下値を模索しているステージに入っているということがまず分かります、
はい。
でもう一つは、その下のラインチャートを見ていただきたいんですけれども、はい、このラインチャートを見ていただくと、上のロウソク足が上がると、下のオージードルが上がる、でゴールドが下がるとオージードルが下がるという相関性がかなり高くなっている、
はい。
でゴールドが今サポートを割り込んでいるんであれば、オーストラリアドルもやはり下値を模索する時間帯に入っているんじゃないかということがこのチャートでも分かりますということですね、
はい。
で、下値を結んだラインを、次は調べると次の安値をつけるタイミングは、7月から8月、7月の18日からが、ゴールドが安値をつけるタイミングになるということになるので、
はい、
相関性がもしこのまま高ければオーストラリアドルも、しばらくは安値をつけるタイミングで7月までは弱いということが、まあ、推測できるということですね。
これ下値と下値をこう結んだサイクルも、はい、まあ、103日から109日とかということなんですね。
そうですね、はい。で、はい、ブルーのラインを見ていただくともう少し大きな、まあ、サイクルだと9ヶ月から10ヶ月になるので、
はい、
今年の7月の18、7月ですねまでは下値を模索する、タイミングになるんじゃないかということがわかります。
はい、今6月下旬ですから、まあ、あと1ヶ月ぐらいは
そうですね、
ゴールドが弱い、うん、そして5ドルドルも弱いと、
まあ、このままの相関性正の相関性が続くんであれば、まあ、弱いと、
はい。
まあ、これと合わせて先ほどのチャートを見ると、まあ、この 0.73 から 0.74 の、サポートがきれいに割れるかどうかというのが非常に重要な、ステージに入っているということが分かります、
は
い。まあ、
これ5ドルドルのチャートということなんですが、5ドルが弱いということはすなわちドル高、ドル高ということは、まあ、国際コモディティ金、まあ、商品が安いということに、まあ、素直にまあ考えて、
そうですね、まあ、だから商品市況から考えると商品が弱い、うん、だから、資源国通貨が弱い、つまり通常であればこれはリスクオフになるので、
はい、
相場、まあ、通常のパターンであれば今ダウが示しているように株が下がってくるはずなんですけれども、はい、今のところナスダックは弱いので、まあ、ナスダックこれが
高値、ナスダックが強いの で、
ね、あ、ごめんなさい、強いので、はい、リスクオフを止めているので、このナスダックがどういうふうになるのかが、まあ、当面の注目ということになる
はい、まあ、あの上海総合指数の3000ポイント割れて、まあ、時が時なら相当あのマーケット世界金融市場全般をこう揺るがす事態だったんですが、今はなんとか踏ん張ってますよね。
いやあの踏ん張ってるんですけど、昨日あの、うん、中国当局が3000を割ってかなりこう、悲観的なムードが漂っていたので、中国の当局が、株に何かの対策を取るんじゃないかということで下げ止まっている、
うん、資金供給もしたみたいですね、
う
ん、
そうですね、
中央銀行が、うん、はい、
まあ、それがなければ、まあ、上海が下がって日経平均も下がってたんですけれども、ちょっと中国の当局がどういうふうにするかということにかかっているということも言えます。
はい、ということでやはりここからは、まあ、コモディティ安すなわち5ドル安、この辺の相関ちょっと見ながら ね、
そうですね、
相場見ていていただければと思います。なおこのコーナーでは皆さんからのご質問をお待ちしております。ぜひ FP ネットが展開する掲示板の方にお寄せいただければと思います。時計の針は9時55分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間近づいてきたんですが、まあ6月は非常にいろんなイベントが多いということで、皆さんワールドカップ見てるかと思うんですが、ワールドカップの初戦ってサウジアラビアとロシアだったんですよね。
ああ、なるほど。
はい、うん、プーチンさんと、ムハンマド皇太子が一緒に観戦してましたが、うん、その舞台裏では
まあいろんな駆け引きがあったということですね。
はい、明日注目のオペック総会があります、
うん、どうなんですか、逆に聞きたいぐらいですか。
いやもうニュースとしてですね、うん、あのロシアとサウジ日流150万バレルの増産を、
まあ、まあ、そういう報道があります、
決めたという報道があって、
その通りになるんですか、うん、いや報道通りに、
まあ、オペックは足並みは揃わないだろうと言われているようですね。やっぱりあの、うん、イランですとかナイジェリアですとか、やっぱ反対している国がベネズエラとかね、
うん、
やっぱり減産続けてもらわないと困るという国もあるので、う
ん、まあ、トランプさんの言いなりにはならないというコメントもいっぱい出てましたけどね。
はい、うん、ということで、明日公式の見解で増産出てくるかどうかわからないんですが、少なくともロシアとサウジの2カ国が増産するって言っちゃえば、まあ、同じこと、
まあ、そうですね、
ナンバーワン、ツーが増産するよって言ったら影響力は大きいですね。
大きいということですね、
はい、うん、まあ、どういう結果になるか、ただ増産って言われたから、原油価格が下がるかっていうと、そこがまたわからないところが、
もう結構もう増産という話になってますよね、もうすでに
織り込んでるんではないか、
う
ん、
織り込みつつあるんじゃないかなというふうに見える。
はい、明日、そしてまあ土曜日ぐらいになるかと思うんですけどね、結果はね、閣僚会議まであるの で、
そ、 うです、ね、
はい、そしてなんかトルコの大統領選挙も日曜日にはあるんですが、新興国通貨週明け月曜日
怖い、まあ、大荒れになるからこれちょっと気をつけた方がいいですねトルコは、うん、
はい、
もう結構ご質問なんか、まあ、トルコリラのご質問多いので、
はい、
まあ、持ってる方も多いみたいなので、ちょっと日曜日はお気をつけくださいというですね、
はい、
う
ん、現政権のエルドアン大統領が勝つとトルコリラ下がるって言われてるので、
言われてますよね、
はい、
うん、勝ったら大変ということになっちゃうんですが、
勝っちゃダメなのかっていうのがありますけどね、うん、はい、このあたり の、まあ、そのイベントにも気をつけて、月曜の朝のリスクには皆さん本当に十分に気をつけていただければと思います。ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう、
さよなら。